ルカによる福音書第10章の30節から37節まで。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、ヨダヤに連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は答えた。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。隣人といえばルーテル教会救援センターの名前だというのが今のルーテル教会の思いです。震災後に救援の先遣隊ということで、私も共に出かけていった、その一人の牧師がその隣人という名前を付けられました。その名前を聞いた時に、ルーテル教会のやる救援活動にはぴったりの名前だなと思いました。ルターが教えた小さなキリストになるということが、この言葉にぎっしり詰め込まれているからです。しかし、私は1年間の救援活動の中で、隣人というのの意味というか、言葉が私の中で変わっていきました。はじめは隣人になるということで救援活動をしていきましたけれども、そのうちそれは寄り添い人になるということへと変化していったのです。隣とは寄り添い、イエス様は隣人であると同時に寄り添い人ではなかろうかと考えて救援活動をしていました。今日の箇所はイエス様の有名な例え話です。良きサマリア人の例えという話です。強盗に襲われ瀕死の重傷にあるユダヤ人を祭司レビ人、この人たちはユダヤ人だったんですけれども、同胞を助けなかったというお話です。しかしユダヤ人と敵対していたサマリア人は、その人を見て哀れに思い、最後まで背負したという例え話です。この例え話は、イエス様が隣人を愛しなさいと教えられたことに対する律法学者からの質問、それじゃあ隣人とは誰ですか?というものに答えられたものです。救援活動をしているときに、キリスト教文章センターから毎月出される本の広場というところのコラムを依頼されました。そこにエッセイを執筆してほしいということでした。特に救援活動のことを書いてくれというのではなく、本の広場のエッセイということだったのです。出会い本人というところに、その時は事務局長をしていましたので、事務局長として何かを書いてくれという依頼だったのです。まさか自分がこの欄にエッセイを書くことになるとは思いませんでした。これは神学者というか、神学を学んでいるもの、また研鑽を積んでいるもの、そしてその先生たちが書くところだったからです。私みたいな事務局長、ただ1回の事務局長が書いていいというところではなかったように思っていたのです。しかし今回は東日本大震災の救援活動で感じたことを、また出会った御言葉についてそこに書きました。そして冒頭にも言いましたが、マルチン・ルターが書いたキリスト者の自由の中の一節、今回のルーテル教会救援の根底にあると考えているものを書きました。それは隣人に対して私も一人の小さなキリストになるという言葉です。そのことを具体化することが 被災者に寄り添うということだと書きました。多くの方からメールや電話で感想をいただき、反響の大きさにとっても驚いていました。イエス様は話の最後に、誰がウイハギに襲われた人の隣人になったと思うかと立法学者に質問されています。誰が隣人かではなく、誰が隣人になったかと言われたのです。昼過ぎ倒れている方々の隣人になっていくこと、その具体的な奉仕が寄り添いである。それは今回の救援活動を通して私が学んだこと、教えられたことでもあります。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様によって教えられた隣人になるということは、寄り添い人になるということでもありました。どうか寄り添うということ、そのことをもう一度私たちが一人一人心に留め、そしてその寄り添うことを具体化していくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか病の床にある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共にいて聖霊を与え、慰め励ましてください。この祈り、主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。